こんにちは、門垣敏子です。今月から始まってまいります。毎月一度第3月曜日に配信してまいります。知って安心在宅医療、始めてまいりましょう。超高齢社会、この現在、今後ますますニーズが高まる在宅医療です。住み慣れた我が家で医療を受けるとはどんな状況なんでしょうか。わかりやすく紐解いていただきましょう。今日は三田市在宅医療介護連携支援センターからお越しいただきました、社会福祉士の川村雅也さんにお話を伺ってまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
超高齢社会というこの言葉ですね、よく今までは高齢化社会とか高齢社会とか言われましたが、この超高齢社会というのは具体的にどういう状態を言うのか、ちょっとご説明いただけますか。
はい、そうですね、65歳以上の方が人口の 21% を超えた状態のになった時を超高齢化社会と言っています。はいはい、で、日本で見てみると2010年にはもう 23% を超えている状態になってますので、うん、もう真っ只中というところになっておりますね。
超高齢社会なんですね。もう高齢化は過ぎてる、高齢社会も過ぎて超えているという超高齢社会ということですね。そうですね、
まだまだ進んでいくって言
われているようなところになってますね。2025年問題というね、言われてました、団塊世代以上が、75歳以上になるという、確かにこれからどんどん進んでいくわけで、で、今出てきました在宅医療というこの言葉自体も耳に馴染みのある方はすでにご経験のある方で、まだまだ増えていく実態がどうなのかというのを、この番組を通して皆さんに少しでも分かりやすくお伝えできたらいいなと思ってスタートしたんですが、じゃあ初めにこの在宅医療というのを簡単にご説明いただけますか。
はい、在宅医療とは住み慣れた場所に医師や看護師、薬剤師、理学療法士や作業療法士などのリハビリの専門職がご自宅に訪問して、はい、医療的なサポートを受けながら自宅で生活を送ることを言います。
はい、
で、在宅医療には医師が訪問して診療や経過観察等を行う訪問診療、
はい、
で、看護師が訪問してケア等を行う訪問看護、理学療法士や作業療法のリハビリの専門職が訪問して行う訪問リハビリテーション、
はい、
薬剤師が訪問して薬の管理や副作用など、何か薬のことをトータル的に見ていただける訪問薬剤指導などが挙げられます。
結構幅広いこう医療が受けられるような感じですよね。現在この在宅医療に、これからまだまだ増えていくという在宅医療になっていくという、その背景もちょっと難しいかもしれませんが、ゆっくりご紹介いただけますか。
はい、厚生労働省の調査によりますと、はい、人生の最後を迎えたい場所としまして、自宅を望まれるという方が約半数を超えているという調査が出ています。
そうですね、入院しているご家族も皆さん家に帰りたいっていうね、私も父が初めて入院した時にずっと介護にくっついてたんですけど、やっぱり独特の雰囲気ですので、家に帰った時にはなんてこう散らかっててもいいから、色とりどりのお部屋っていうのは住み慣れた場所でいいなと思ったので、そういう気持ちはやっぱり持たれますよね。
そうですね、そういった方が多くありますので、そういった方々の声、ニーズに対応するために、医療や介護が必要な状態になったとしても、できる限りの住み慣れたところで暮らすために在宅医療というところが必要になってきているという背景があると思います。また高齢者人口の増加も先ほども言いましたけども、背景にありまして、2025年の日本の高齢化率っていうのは 30% を超えると言われています、
はい、
で、この数字はまだまだ伸び続けてまして、2040年には 35% を超えるという統計も出てきております。
は
い、で、ここ三田市で 見ていきますと、はい、2025年は約 30% とも同じぐらいにはなるんですけども、2040年には 40% を超えるという、
一気に、
そうですね、かなり進んでくる地域じゃないかなと言われております。
日本の平均よりも
高くなる、
一歩進んでしまいますか。そうなんですか。
まあ、こういったところの背景もありまして、はい、今後ますます通院が困難になる方というのも増加してくると予想されますので、こういった背景から在宅医療というものが本当に必要になってくる社会というのがどんどん進んでくると思われます。
はい、
うん、
これはいわゆる高齢になってきて、で、入院をした場合でも、つまり病院が 足らないということが言えるんですか、入院先の。
そうですね、もう国自体がちょっとその病院の、ね、医療保険とかっていうところも、ね、ちょっと減らそうという動きも出てきてますので、
そうみたいですね、
したところの背景もあって、はい、ますます在宅医療、まあ、在宅での、生活で在宅で療養を受けれるような体制を整えていこうという動きが進んできているところもありますね。
じゃあ今までは治りました、そして退院ですっていうことになってるのが多いんですけど、うん、これからますます一定の処置が終えたら、あとはお家でもできることがあるので、もう退院してくださいっていう形になる可能性は高いわけですね。
そうですね、あとはその大きな病院からまた別の病院に、一旦回復期病院と呼ばれるところを挟んで自宅に行くケースとかもいろいろあるんですけども、
それはいろいろ、
まず段階を踏むところもあるんですけども、やはりねこの高齢化社会に伴って病気と付き合っていく時代っていうところも出てきてますので、そういうところもの管理をしてもらうためにも在宅での医療っていうところが言われてきてますね。
ああそうなんですね。最初に在宅医療のお話を簡単にご説明いただきましたけども、在宅医療がね、なんか条件があるのかな、誰でも受けられるのかなと思ってるんですが、いかがでしょう、条件などありますか。
はい、実際条件に関しては特定の病気だとか病気が重症であるといった、はい、そういうところには全く関係はないんですけども、基本的には医療機関への通院が困難ということが前提にあります、
はい、
また1回限りの訪問というわけではなくて、医師があらかじめ診療の計画を立てて、本人の同意を得て定期的に在宅に伺って、診療するということが訪問診療と言われています、
はい、そうなんですか。その計画というのはどなたかが作ってください。
先生がこういう形でこういうことをしていきましょうねって、はいはい、まあ、患者さんにお伝えして患者さんもそれでお願いしますっていう、そういう同意ですね。
あ、そうなんですね。じゃあ条件があるといえば、ご自分で病院に通えない方ということですね、
行くのが困難っていうところ
困難、通えないというよりも困難、ということは例えばお車がもう運転はしなくなった、
そしてちょっと行くのが体力的にしんどいとか、
かなりもう体力使って、
でもちろんその在宅医療をしてるからといって、その他の病院に通院さえいけないというわけではないんですけども、基本的にこう、基本的には在宅の先生がかかりつけという形で見てもらって、何かその大きい病院で見ていただかないといけない時とか、どうしても特別な検査が必要な時とかっていうと、もちろん大きい病院行っても全然大丈夫ですので、
そうなんですね、
難しくなってきたっていうところが一つになるので、絶対に出れないというわけではないかなと思います。
そうなんですね、わかりました。じゃあそのお家でのどんな医療が受けられるのか、このあたりも気になりますので、ぜひ教えてください。
はい、在宅での、診療と聞きますと、少し限られた範囲での医療というイメージがあるかもしれないですけども、訪問診療される先生によっても、その違いはもちろんあるんですけども、点滴や薬の処方、褥瘡の処置であったり、
褥瘡というのは床ずれですね。
床ずれと呼ばれるところですかね、で在宅酸素療法や胃ろうの管理、や交換であったり、がんなどの痛みの緩和など、さまざまなことが自宅で受けることができます。その他血液検査であったり、インフルエンザなどの感染症の検査、あと簡易的なレントゲンやエコー検査や心電図なども自宅で受けられるケースも出てきています。
そうなんですね。じゃあほとんどとは言わなくても、あらゆる病気に対応できる、逆にできないことの方がこう数えるぐらいしかないという、思っておいていいでしょうかね。
そうですね、幅広く見てくださるというところに、どうしても、機材だとか設備が限られてくるところはもちろんあるので、日々の状態観察だとか悪化を予防するというところをメインに見ていただいて、悪くなってきたら
悪化を予防する、
そうですね、とそこもし悪くなってきたら別の医療機関さんに先生がもうご紹介してもらって、その時はしっかり治療して、まだ帰ってきた時に在宅の先生にまた引き継いでという流れがあったりするかなと思いますね。
もう在宅医療になったから、もう先ほどのお話にもちゃんとこうお答えありましたけど、絶対出ちゃダメじゃなくって先生のとご相談の上、大きい病院だったり専門の病院に行くこともある。
ありますね。
でまたそこでもしかしたら入院治療が必要だったら入院治療されて、でまた戻ってきたら在宅医療になるという。
そうですね。
じゃあ在宅医療がもうなんか特別 の, こうゾーンに入ってるではなくて、 て、あの病院でなくて入院していなくてもお家でも治療の続きができますよぐらいのなんかこう柔らかい感じで思ってたらいいんでしょうかね。
そうですね、本当に、まあ、その病院とも連携を取っていろいろしてますので、安心して生活を送れるような体制を
取
れるかなと思ってますね。
なんかすごい特殊なことのように思うんですけども、今はやっぱり、あの入院されて退院されるときにこういうお話っていうのは結構されるもんですか？
そうですね、まあ、例えばこのかかりつけの、まあ、通院できる方に関してはその、うん、普段行かれているクリニックの先生に引き、はい、あとお願いしますねという形で紹介状を書いてもらって引き継いでくれてますし、うん、そういった同じような形で、ええ、されるようなケースが多いかなと思いますね。
じゃあ、 あの入院して今度は退院した時でもその時にお話を病院側からしていただけることが多いわけですね。
そうですね、あとは紹介してくれたところが、うん、ただクリニックの先生だった場合で、うん、退院の時ちょっと通うのが難しいかなっていう時、はい、その先生ともご相談しながらになるかなと思いますので、はい、治療の引き継ぎとかもあると思いますので、
あ、じゃあ、いわゆる近くのかかりつけのお医者さんだったり、これからあの在宅医療を受けようと思っているお医者さんとのこう連携も取っていただけるという。
そうですね、もちろん家族さんだって婚姻さんにも協力していただきながらにはなるんですけども、
もちろんそうですね、任せきりではなくて、そうですね。で結局在宅医療って言ったら当然ですけど、家族もね、あのいろいろとお手伝いすることあると思います。あの私もあの間近にそういう方を見てきましたけれども、その時にあの家族の方々が頼るのが、あの通ってきてくださる先生だったり、最初にお話しあった看護師さんだったり、それから私が知ってるケースではケアマネージャーさんとか、あとはホームヘルパーさんとか、それからお風呂を入れていただける方とか、すごいたくさんの方が、専門の方がいらっしゃるので、改めてちょっと教えていただけますか？
はい、かしこまりました。医療職からまずお伝えしてい
きますかね。医療面の方ですね、はい、はい、
まあ、もちろん医師をはじめとしまして、はい、あとは歯科医師、
歯医者さんも来ていただけるんですか？
そうですね、
すごい。
国内の入れ歯の調整であったりとか、そういうところも含めてしてもらえたりもしてます。
歯医者さんは結構諦めてますよね、うん、なんか特殊な機械のあるところでしかできないと思うので、
ね、食べるっていうこと非常に大事で、
ね、
すごいね、大切に思われている
方も
多くいらっしゃいますの で、
ですもん、ね
ね、難しくなったとしても在宅に赴いて見てくださる先生っていうのも増えてきています。
あ、嬉しいですね。はい、わかりました。歯医者さん、それから
あと、看護師さんですね、
はい、あ、看護師さん、はい、
薬剤師さん、
あ、薬剤師さんも来てくださる。
あ、薬の管理であったりとか、副作用とかも出てないかなっていうところも先生とか看護師さんとかと協力しながら、連携取りながら見ていってくれるかに。
そうなんですか、薬剤師さんも訪問してくださるんですか？
はい、そうですね。
あ、そうですか。その他は、
あとはリハビリの理学療法士さんであったり、作業療法士さん、そうですね、
そうですね、リハビリね、やっぱり寝たきりの状態だと体が関節が硬くなったりしてきますからね、うん、あ、こういう方も来てくださる。
そうですね、はい、あとは管理栄養士さんなんかも最近は来てくださることもあったりしますので、
そうなんですか、
栄養面から、
はい、
そうですね、こういう食事でこういうことに気をつけながら、自分で糖尿病があっても美味しい食事ができるようにとか、そういうところの助言であったりとか協力してくださるところの方になりますね。
もう文字通りこうすごくこう細分化された専門家の方がご訪問いただけるということなんですね。
そうですね、
これはお願いをどなたかにして来ていただけるんですか？
そうですね、使う保険とかにもよっていろいろ異なってはくるんですけども、
保険です ね、
ですね、
この時に使う保険は医療保険になるんですか？
ちょっと複雑、ちょっと複雑なところもあるので、ちょっと一概には言えないんですけども、はい、ね、あとは福祉職の方に関しては基本的に介護保険を使って、
はい、福祉の方は、ね、
介護士さん、ヘルパーさんとかで先ほどおっしゃられてました、
はいはい、
方に関しては介護保険を使っていかれるケースが多いですね、
はいはい。じゃあ、 あのその福祉の方ですけども、ケアマネージャーさん、私はちょっと体験したのでわかりますけども、初めての方もいらっしゃるのでご紹介ください、
は
い。
ケアマネージャーの方は、はい、本人さんとご家族さんの生活を全体的にサポートする上で非常に 中央中心的な役割を担ってくれています。
文字通りのケアをしてくださる。
そうですね、ケアをマネジメントするというところになりますね。
お世話をしてマネジメントする、文字通りですね。確かにそうですね。
直接その、はい、介護するというわけではなく なくてこの方、まあ、本人さんの希望に沿った形で、はい、どうやって生活をするかというところの、まあ、プランを立てるというところになります、はい、介護保険というと上限というのがありますの で、その範囲内でどういったサービスを使うかなというところを一緒に考えていただいて、それを、まあ、導入等してくれる、
はい、一緒に考えるということは、あの例えばいくつかのこういうものが使えますよってこうご提示いただいて、いや母はとか父はこっちが好きですからこっちをとか、そういうやり取りもして決めていける、
うん、そうですね。例えばデイサービスを使うにしても、は
い、
やっぱりご本人さんに、
ね、いろいろ ね
合う合わないというのが、はい、出てきますので、そのお試しとかも使いながら、ね、どうしてがいいかなとか、はい、そういったところも見てもらいながら、ね、本人さんの希望に沿った形で、あと家族さん等の希望に沿った形でサービスの方を、うん、まあ、組み立てていってくれるような存在になってますね。
そうですか。ということは、このスタートしていた在宅医療の、全体の生活リズムをこう計画を一緒に立ててくださる。
そうですね。で医療職等と一緒にチームとなって、一緒になって関わってくれる方になってますね、
はい、ケアマネージャーさんがそういう役目です、はい、そして今度はヘルパーさん、
はい、日々の生活を直接的に支える方がホームヘルパーの方になるかなと思います。
助けてくださる方で、そうですね、ヘルパーということですね。
ホームヘルパーの方は入浴介助であったり排泄の介助、食事介助などの、はい、まあ、身体介護って呼ばれるところだもちろんなんですけども、買い物であったり掃除調理などってところを助けてくれる、はい、まあ、生活面に関しても介助してくれるような方になってますので、
そのあたりはいろいろ条件もちょっとあったりするんですよね。
そうですね、ちょっと話せば長くなるんですけども、ね、
ま、今後
一人暮らしとか、ちょっと介護度によっても少しできることっていうのも異なってきたりもするんですけども、
はい、そうですね、あのまたこういうご専門の方にね順次ね出てきていただけるので、その都度詳しくねお話をしていただこうかなと思ってますが、あの今お話しあったようにお料理を作っていただいたり、お買い物に行っていただいたり、お掃除もしていただくということもできるわけですね。
そうですね。
でこのヘルパーさんという方がかなり、あの私があの存じている方のところはもう四六時中来てくださったので、うん、一番家族にとっては身近な存在の大きな存在の方だったなと今思い出して思うんですけど、やっぱりそうですか。
そうですね、やっぱ関わる時間っていうのが、うん、ヘルパーさんが一番ね、長いかなっていうのは
そうです、ね、
やっぱりどうしても出てきますので、そういうところでもうヘルパーさんにだけ心、まあ、だけってわけじゃないんですけど、ヘルパーさんにはすごく
本音が
出てるようなケースがあったりして、ヘルパーさんから発信でいろんな専門職に悩みだとか相談がいって、その方を支えるようなケースっていうのも多くあると聞いてます。
そうなんですね。じゃあヘルパーさんとの関わりが一番重要で、その方とのコミュニケーションが上手にいかないと、なかなか在宅医療を家族が一緒にこう支えていきながら、そしてご自身も支えてもらわれながら進めていくっていうのが大事になるわけですね。
そうですね、もちろんヘルパーさんだけではないんですけども、
もちろんそうですけど、
やっぱり、ね、一番関わるのが多いっていうところで、やっぱヘルパーさんの存在っていうのは非常に大きなところかなと思ってます。
じゃあその方に本音が言えるような関係性が作れたら、まずはちょっと安心かなというところでしょうかね。そうですね。そうです。その他には福祉どういう方が来られますか。
あとはね、福祉用具専門員さんっていう方がいらっしゃいます、はいはい、
福祉用具専門。
そうですね、はい、まあ、イメージしやすいのは車椅子であったりとか、はい、介護用のベッド、そういったところ。
介護用のベッドもそうなんですね。ね、
よく聞かれるかなと思うんですけども。
はい、
ね、
あれは便利でしたね。
そうですね。
すごい、はい。
で、本人さんの身体の状況に合わせて、まあ、生活をより安全に快適にするために、福祉用具の、まあ、選定とかっていうところを協力してくださってます。はい、あと手すりの設置とかもご相談させてもらったりもできますので、
はい、
まあ、身体能力であったりとか、あと生活環境に合わせて適切なものを選んでくださりますので、非常に助かる存在といいますか。
じゃあそういう方にちょっと見てもらいたいんですっていうことを、あのご家族とかご本人が思われたら、どなたに相談すればいいんですか。
基本的にケアマネージャーの方に相談していただいて、そこで一緒にご家庭等に行って、こういうのが必要かな、 とかっていうところを一緒に見てもらったりとか、はい、看護師さんも一緒に同席してもらってとか、リハビリの方にも見てもらって、こういうのがあった方がいいんじゃないかな、ここに手すりがあった方がいいんじゃないかなっていうところを一緒に協力して、ね、そのね、そういったところの、まあ、家族さんの介護の負担であったり、ここにその自立っていうところを促す。
自立もね、あるんですね。だから、まあ、とても病院は快適に動けるように、安全に動けるようになってますけど、家の中というのはやっぱりそうじゃなかったので、
そうですね、玄関に入るだけでも段差があったりとか、
うん、そうなんですよね、
すごい階段があったりとかっていうところもありますので、はい、
ありますからね。なるほどね。そういうお家にそれぞれに合った形の福祉用具なんかもご提案いただいたり、で手すりのことも考えていただいたりということで、福祉用具のご専門の方も関わってくださる。その他はいかがですか？
あとはね、デイサービスの職員さんなんかも非常に、はい、日中対応家族さんはどうしてもお仕事があったりとかで一人になってしまうようなケースもあったりしますので、はい、うん、日中対応の、まあ、過ごす場として、はい、デイサービスに行かれる方も多くいらっしゃいます。そこで入浴であったり食事とかもちろんですし、はい、あとは周りの方と交流することによって外の生活の質っていうのも非常に高まるんじゃないかなと思います。
そうですね、人と関わるっていうのはなんであんなに元気が出るんだろうっていうぐらい表情が変わりますから ね、うん、ね、あ、なるほどね。そういう関係者の方とも関わることができるということですね。わかりました。たくさんのご専門の方が関わっていただけるという。
そうですね、まだまだサービス、ね、専門職の方もいらっしゃるんですけども、本当にたくさんの方が、もう本当にチームになって、ご本人さんの生活を支えるということになりますね。
じゃあご本人さんも含めてご家族の方も諦めないで、こんなことができるかしらってことを、先生とのお話の時もそうですし、ケアマネージャーさんとのお話の時もこう思い立ったら飲み込まないで一旦は言ってみると。
そうです ね、 ね、はい、みんなの力を借りて、なんとかできることっていうのもあると思うので、
そうですね、
まずはね、ご相談していただけたら非常に嬉しいと思いますね。
そうなんですね、ありがとうございます。これで少し皆さんちょっと在宅で医療を受けるという在宅医療という言葉に分からないから不安があったり、分からないから敬遠する、でもなんか言われているな、2025年問題とか気になってるなっていう方には、ちょっとだけ今こう分からないとこが見えてきたとか、 あれが知りたいなっていう問題点などもご自身の中にちょっと光が灯ったんではないでしょうかね。毎月第3月曜日に配信してまいりますので、ちなみに次回はですね、先ほどちょっとお話がありました、薬剤師の方に、訪問薬剤師さんという方いらっしゃるということで、お話をお伺いしようかなと今計画中ですので、詳しく伺っていこうかなと思っております。では最後にリスナーさんにぜひメッセージお願いいたします。
はい、住み慣れた場所で健康に生活をするために、まずはかかりつけの先生というものを持ってほしいと思っております。ね、日頃の、まあ、健康管理であったり相談、病気の早期発見、予防的な治療、まあ、入院などが必要になった場合、まあ、適切な医療機関等にもつないでくれますので、本当にそういった方をまず信頼できる先生というものを持っていただけたらと思います。またいざ在宅医療が必要になった際にも、訪問診療の先生につなげてもらうということもできますし、はい、だからその先生が訪問診療もされているというケースもあったりしますので、でも信頼できるかかりつけ医の先生を持って、ご自宅で健康に暮らせるようなところを整えてもらえたらと思っております。
ありがとうございました。今日は三田市在宅医療介護連携支援センターから社会福祉士の川村雅也さんにお越しいただいて、1回目となりました知って安心在宅医療のお話をお届けしてまいりました。次回は7月21日の月曜日に配信いたします。次回もぜひお聞きください。